ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2023年の9月13日、何曜日ですか、今日は、水曜日ですね。はい、水曜日にこのポッドキャストを撮っています。皆さん元気にしていますでしょうか。僕の方はですね、ちょうど昨日、沖縄から大阪に戻ってきて、やっとね一息ついたっていうようなところです。で、今日ですね、朝クラスが終わった後、せっかくね大阪に戻ってきたので、終わらない仕事を終わらせようと、どんな仕事しようかなっていうのをねチェックしていた時にです、そうだと思ってエゴサを今日してみまして、皆さんエゴサって聞いたことあります？これエゴサーチっていうんですけど、僕のインフォメーションをインターネットで調べるっていうのをこれエゴサって言います。まあね、あんまりやらない方がいいとは思うんですけども、 TikTok で僕のポッドキャストを紹介してくれている人がいるのかなと思って、 TikTok でゆうゆうの日本語ポッドキャストって調べてですね、見てみたところ、何人かの人が結構おすすめしてくれていてですね、嬉しいなと思って、でその時にふと気づいたんですけども、そのある方は結構僕の前の YouTube に上げたポッドキャストをその TikTok を使ってねこう紹介してくれていたんですけども、だいぶね声が変わったなと、昔のポッドキャストを改めて聞くと、なんかね昔の方が結構リラックスしてお話ししてたのかなっていう風に感じました。なんかさ、ポッドキャストを始めたばっかりの時ってもう本当にね、なんていうのかな、ナチュラルにお話をしていたんですよ。でそれからさ、その YouTube のコメント欄で、いや、ゆうさんは声がいいですね、声が素敵ですねっていう風にね、コメントをいっぱいもらって、でなんだよ、ね、俺いい声なんかよと思って、なんかちょっと、いい気になってはいないんですけども、いい声出していこうと思って、出す声に気をつけるようになって、で最近のポッドキャストがあるので、なんか昔のポッドキャストは昔のポッドキャストですごいナチュラルで元気なさそうでそれはそれでまたいいなと思います。昔の僕がどんな声を出していたかっていうのが気になる方はですね、ぜひぜひ昔のポッドキャスト聞いてくれると嬉しいなと思います。はい。で、今回はタイトルにもある通り、日本で初めてクラブに行ってきましたっていうお話をしたいなと思います。はい。今回のね日本旅行、3ヶ月っていうロングステイなんですけど、その間にいろいろ目標があって、それはなんかその大きい目標ではなく、このアクティビティをしようっていうのをニディアさんと決めていて、一つは浴衣を着て花火を見ること、そして二つ目はね、ちょうど昨日から帰ってきたんですけども、昨日帰ってきたんですけど、その沖縄に行くこと、沖縄のビーチを堪能すること、そしてこの最後が日本のクラブに行くこと、このね3つの目標を立ててきたわけなんですよ。一応ね全てミッションクリアということでやったんですけども、このねクラブっていうのはニディアさんがもともとねメキシコでクラブに行くのが結構好きで、で、僕もメキシコのクラブ大好きで、で日本ってどんな感じなのって聞かれた時に、いや僕行ったことないからさ答えられないんですよね。いや俺知らないんだよ、行ったことないから。じゃあせっかく日本に行くなら行こうよっていうことで今回初めて行ってきました。違うんですよ、全然ね、メキシコのクラブと日本のクラブが違くて、なんかその違いが面白いなって、なんか文化の違いなんだろうなって思うことがいっぱいありましたので、これはポッドキャストに撮れるということで、今日は皆さんにお話ししていきたいなと思います。テーマは初めてクラブに行ってきましたです。それではよろしくお願いします。ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、ということでですね、せっかくポッドキャストなので、そのなんで僕が大学生の時にクラブに行かなかったかっていうお話をしようと思います。はい。簡単に言うとね、忙しかったっていうのがあります。だから日本の大学生って1年生2年生って結構ね忙しいんですよ。でなんでかっていうと、クラスがね 多いんですよね。1年生2年生で3年生4年生になると、まあ、クラスが少なくなってくると。でそれプラス僕その教員免許って言って学校の先生になるためのライセンスを取るクラスにも行っていたので普通の人のね2倍クラスがあったんですよ。まあ2倍まではいかないけど2倍近くクラスの量があってもう全然ね休む時間がなかったのと、でそれプラスアルバイトもしていたのでもう本当にそのねクラスは終わってで埼玉に住んでいたのでおじいちゃんおばあちゃんと埼玉のおじいちゃんおばあちゃんの家に帰ってで地元のスイミングスクールでアルバイトをしていたのでそのアルバイトに行って帰ってっていう毎日が続いていたのでクラブに行くっていう時間がね全く取れなかったんですよね。うん、でそれだけじゃなくてそもそもですけどなんかクラブって日本人にとって怖いイメージがあるんですよ。うん、なんかヤンキーまではいかないけどね、今最近の日本語だとドキュンって言いますけどちょっとこう髪の毛短くて肌の色濃くてなんか喧嘩強そうな感じのお兄ちゃんがいっぱいいるようなイメージがあって、それだけじゃなくてなんか結構さ東京のクラブっていうとなんかすごい変なタバコみたいなのを吸ってる人がいるんじゃないかみたいなね、うん、っていうのがもうめちゃめちゃ怖いから、まあ、そもそも行こうとも思わなかったわけですよ。で、まあ、それプラスそういうクラブに行くような人が、まあ、実はその大学の自分の周りにはいたんですけどなんかね雰囲気が好きじゃない感じかな、まあ、僕もともとそのオタクなのでなんだろうこう人がいっぱいでうるさいところに行くよりかは家でのんびりゲームをしてた方がいいとか家で一人でアニメを見てた方がいいっていうタイプだったので、まあ、そもそもねクラブなんて全く興味がなかったんですよ。で、まあ、そんな中ね、まあ、大学を卒業し、ね、前回のポッドキャストでお話ししたんですけど、まあ、いろいろあってメキシコに行ってで、まあ、メキシコに行くとね、まあ、学生がね誘ってくれるわけですよ。ね、ゆうすけクラブ行こうよとか踊りに行こうクラブ行こうよじゃないんだよ踊りに行こうよっていう風に誘ってくれるんですよね。踊りか俺踊れないけどっていうね。まあでもそれでもみんなねいいよね踊れないから踊りに行くんじゃんみたいな感じでそのいろいろ誘ってくれて、まあ、結果から言うとすごくね面白いんですよ。うんメキシコのクラブねなんかもうみんな楽しく踊ってていろんなお話してね音楽を感じて別になんかうまく踊れる踊れない関係なくこう音楽聴いたら体動くそれが楽しいよねみたいな感じでね。でもう本当そのまあ10年間メキシコで生活してて結構ね僕好きなんですよ行くのが。うん、でヨーロッパの旅行に今年の5月に行った時もハンガリーでねその、まあ、僕のプライベートレッスンの学生と、グループレッスンの学生と僕とで3人でハンガリーのクラブに行って、まあ、そこでもねすごく楽しかったんですよ。みんなでね大きい声でね有名な曲歌ったりとか踊ったりとかなんか知らない人と話してみたりとかね、なんかそんな素敵な場所だなと思って、でそのハンガリーで一緒にクラブに行ったプライベートレッスンのそのハンガリー人の学生が今回日本に来て、でゆうすけさんクラブでパーティーナイトしたいですっていう風にね言ってくれて、であよいいちょうどいいやと思ってニディアさんクラブに行きたい、その学生もクラブに行きたい、で僕も行ったことないからまあ行ってみたいということで、じゃあね旅行に来た時にね大阪で一緒に、ね、夜通しパーティーナイトしようぜということでね、はい、沖縄のクラブ、沖縄じゃない、大阪のクラブに行ってきました。うんね、まずねもう全然違うところからこう話していきたいんだけど、まあ、クラブ行くってなったら大体クラブって11時夜の11時ぐらいに開くんですよ。そんななんか8時とか7時ぐらいには開かないんですよ。で日本って終電っていうのがあって、まあ、つまり自分の住んでいるところに帰れる最後の電車が、まあ、大体夜の12時から遅くても1時くらいに まあ、最後の電車が出るわけですよ。でそれに間に合わないと今度始発って言ってその1日の一番最初の電車に乗って帰らなきゃいけないと。なのでクラブに行くイコール基本的には始発で帰るっていうのが、まあ、ルールになるんですね。メキシコって別にクラブ行って帰りたくなったら2時でも3時でもタクシー頼んで家に帰ればいいんだけど、なんかねそのプレッシャーがすごくあるんですよ。日本だと11時にクラブに行くとみんなね駅の方に向かって歩いていく中、僕たちは反対側街の方に歩いて帰っていくと。こっから始発が出るのがだいたい5時半とかだから、そこまで帰れないぞと、これから6時間なんとか時間潰さなきゃいけないぞっていうプレッシャーがあるのがね、日本のまずクラブに行くまでもうクラブにすらついてないんだけど、そのプレッシャーを感じるのが違うかなって思いました。まあそれでね、あ駅をこう歩いていき街を歩いていくと、まあもうクラブに行くぞと、今日は夜ずっとこの道頓堀、震災道頓堀か、ほら大阪のさグリコね、ランニングシャツを着ているマラソン選手みたいなのがさ大きくさ見えるところ今日なんかうまく話してないな、あるわけですよ。まあ、そこが結構この大阪のクラブ街というかいろんなクラブがあるところで、でまあそこをね歩いてクラブの方に向かって、で今回はですね A から始まるクラブだったんで、アンビシャスとかアマテラスじゃねえなアンビシャスとかなんかそんなようなね A から始まるクラブだったんで、もう名前忘れちゃったんですけど、まあそこの方に行ってね、で入り口に着くと。で11時ですよ夜のね。で入場料払って、入場料もね男の人が2500円とかでね、女の人がちょっと安いんですよ、1000円とか500円だったかな、うん、なんです。で11時にクラブ入ってドキドキですよ。まずねお金払って、でそのお金払ったその後ろ側にすぐねエレベーターがあって、でエレベーターにで2階に行ってくださいっていう風にね、で2階に着くと、でこうエレベーターのドアが開くとツッツッツッツッツッツッツッってもう音楽が聞こえてるんですよ。ドキドキですよね。おついに初めての日本のクラブだって、怖い人に絡まれたらどうしようみたいなドキドキ感の中、こうエレベーターを降りてバーカウンターの前を通って、でこうみんなが踊ってるであろうホールに着いたらですね、あれ人がいないんですよ。全然僕がパッと見た感じね10人ぐらい。えって皆さん土曜日の夜だよ、サタデーナイトパーティーの土曜日の夜、夜11時で大阪でそのこう結構有名なクラブなんですよ。11時で人いないんですよ。あれと思って、なんでだろうとちょっと不安になってね。でも周りでそのハンガリー人の僕の学生もニディアさんも僕も日本のクラブについて全然知らないから、こっからどうなるか全然わかんないって、まあしょうがないねって。本当だったらこうみんなで盛り上がってる中、こう友達が新しくできてイエーイみたいなのを期待していたんですけど、まあしょうがないなと思ってね、10人ぐらいポロポロってこう人がいる中ね、とりあえず音楽聴きながらこう踊ってねいたら、まあどれくらいかな、1時間半、12時過ぎてちょうど終電がこう出始めた頃に結構人が集まってきて、でまあ僕がイメージするクラブの雰囲気になってきましたと。おおこれからダンスが始まるぞと、楽しみだなっていうところから、結果的にはねあんまり楽しくはなかったですねはい、まあそれも含めてね、どういう風な違いがあるのかっていうのを、まあ、皆さんにお話ししたいなと思います。なのでこのポッドキャストを聞いてくれている方にの中にはもう日本のクラブ行ったことがある人もいるだろうし、ね、海外で聞いていて、あ僕もね自分の国でクラブ行くの好きだから、ね、ディスコ行くの好きだから、あぜひぜひ日本に行ったら行きたいなって思う方もいると思うんですが、まあ、これを聞いてからね行くか行かないか決めてもらったらいいかなと思います。はい、一つ目は男女の比率と 年齢の比率が全然違うなと思いました。メキシコのクラブに行くと、まあ、大体男女の比率って60-40、やっぱり男性の方が多いんですよ。 60% くらいが男性、 40% くらいが女性。すっごい男性が多くても、そうだな、 70% 男性 30% 女性の時には、うわ今日男の人ばっかりだねっていうような感じがするかな。うん。でもその僕の行った大阪のクラブは男の人が 90%、 女の人が 10% くらいだったかな。うん。とにかくね、男ばっかりだったの。ここは男のクラブかって思うぐらいね、その男性が多かった。うん。だからそれもあってね、なんか入り口で女性の入場料が500円ぐらいですげえ安いなって思ったのが、まあ、結局そういうことなんだなっていう。うん。まあ、これね、もし日本のクラブマスターがいたらね、いや僕の知ってるクラブは女性の方多いですよっていうのがあったら、まあ、コメント欄で書いてくれたらいいかなと思いますけども、うん、僕の行ったとこはそうでしたね。で、あと若い人ばっかり。うん。なんかメキシコのクラブも確かに若い人もいるんだけど、結構ねおじさんおばさんもちらほらいるんですよ。これなんでかっていうと、メキシコのクラブって誕生日パーティーに使う人が結構多くて、ね、例えば僕は10月誕生日ですと、で誕生日パーティー家でやるのはめんどくさいからみんなでクラブで行きましょうって結構あるんだよね。とか会社の人と踊りに行こうとか。でそうするとさ、その誕生日パーティーとかになると、ね、若い人もいるし、ね、例えばニディアさんのお兄さんってなるともう40歳50歳近くの人もいるし、ね、そういう人たちがみんな来てこうね、パーティーをクラブで楽しむってなると本当、ね、50歳ぐらいの人が平気でいるわけですよ。で、まあ、今回ね本当その大阪のクラブ大体大学生ぐらいかなって。僕33歳なんですけど、僕と同じぐらいかなっていう人は本当にね 5,6 人いたかなっていうぐらいで、あとはみんなねヤングボーイたちでしたね。うん。そうで、それプラス次の違いが雰囲気が違う。なんかねピリピリしてる。このオノマトペわかるかな。ピリピリっていうのはこう緊張感があるっていう。なんかねその僕らがそのニディアさんと、ハンガリーの学生と僕と3人でこうね、なんだろうな、DJ ブースから、まあ、20メートルくらいこう後ろに行ったところで、ね、僕たち踊ってたんですよ。でその周りに何人かこう男の子たちのグループがあって、結構ねなんかあみたいな感じの顔をしてるわけですよ。なんかニコニコしてないの。え、クラブにいんのになんでニコニコしてないのっていう。なんかつまらなそうっていうか、なんかねイライラしてそうな顔してて、でその踊ってるからさ、たまにポンってぶつかっちゃうじゃないですか、後ろにいる人にポンって。で、あ、ごめんなさいって言ったら、あ、あ、大丈夫ですみたいな。なんかもし僕が逆にダンってこうクラブでバンってぶつかってごめんねって言われたら、あ、大丈夫大丈夫っていう風な雰囲気になるんだけど、なんかねみんなね戦闘態勢、今から戦うぞっていう雰囲気がありましたね。うん。なんかニコニコしてて楽しいよねみたいなグループはほとんどなくて、うん、あ、これも違いなんだなって。これまあなんでかっていうと、まあ、その友達に聞いた話によるとですね、あのクラブね、ディスコ踊るところって結構こう日本人にとってこうナンパスポット、ナンパっていうのは、まあ、女の子のグループが来ますと、でそしたら男の子たちがその女の子のグループに行って、今何女の子だけで来てんの、俺たちと一緒に踊らないみたいな、この後一緒にお酒飲みに行かないみたいなね、なんかそういうこうお誘いをするのをナンパって言うんだけど、なんかナンパスポットらしいんですよね。まあそうするとですよ、さっきも言ったんだけど女の子は 10% ですと、男の子は 90% でナンパスポットですってなったらね、要はつまり10人に1人だけその目的をね達成することができるわけですよね。ね、 まあ、つまりこうその後ね女の子たちと飲みに行くとかっていうのが 10% しかできないわけですよ。でそうするとやっぱ周りの人はライバルになるわけですよね。だからこそこう俺が今日はナンパするぜみたいな雰囲気があったのかなって思います。まあこれは本当かどうか、本当かどうかは、まあ、聞いてないからね、わかんないよ。うん、わかんないよ。だってさすがにインタビューできないじゃんね。後ろにバンってぶつかって、あすいませんってなんかアドライブスって言った人に、え何これからナンパするんですかみたいな意気込みをどうぞみたいなの聞けないからね。うん、そうで、あとこれまあ雰囲気とね男女のパーセンテージが違うのと、あともう一個びっくりしたのが、結構ね中にはね踊りをね楽しんでるグループもあったんですよ。いたんですよ、そういう人たちが。でも決まってる踊りがあるんですよ、それぞれの曲で。なんかねもうみんな全く同じダンスを踊ってるんですよ。だつまりそのなんだろう、 K-POP ダンスとかヒップホップダンスみたいに、もうこの DJ の曲、このなんだろう、バラナナナバラナナナナナバラナナバラナナナナみたいな曲が流れたら、もうバラナナナの時には右手を上げてみたいなのが決まってるんですよね。でそれを4人ぐらいのグループで楽しそうに踊っていて、さすが日本だなと。うん、日本人って基本的にダンスにインプロビゼーションはないんですよね。でこれ結構あの僕メキシコに行って大変な思いをしたもなポイントの一つで、音楽を聴いたら体が動くっていうのは日本人にはない感覚で、うん、そうなんですよ、そうなんですよ。なので踊りを楽しんでる人は基本的に決まってる踊りがあると。まあだからといってそのね、まあ普通海外のクラブみたいに音楽聴いてもう自分の思う通りに踊るっていうのは別に大丈夫、問題ないけど、周りで同じようにそれをやっている人は本当に少ないかなって思う。であとまあそれにちょっとまあ関係してるか関係してないかは分かんないんだけど、その僕らの行ったクラブってこう DJ がまあステージの一番前のところに DJ ブースがあって、 DJ がねチュチュチュチュチュチュみたいなのやってるわけですよ。でその前に横20メートル縦20メートルぐらいのスペース、もうちょっと大きいかな、30メーター30メーターぐらいのスペースがあるんですよ。でみんなDJ の方を見てるんですよ。なんかコンサートに行ってるような感覚なんですね。これさ、みんなの国のクラブどうかな、俺結構変だなって思ったんだけど、だいたいクラブって DJ が前にいるんだけど、だいたいこう一緒に行ってるグループでさ輪っかになるじゃん、丸になってみんなの顔を見ながらこう丸でこうグループを作ってそこで踊るじゃないですか。わかるかな、つまりコンサートとかじゃなくてこうグループがこう、ね、その20メートルの中にねいっぱいこうできていて、でみんなそれぞれこう他の人たちがガッて、まあ、来ないようにかどうかはわかんないけど、来ないようにこう輪っかになる、丸になる。うん、ないんですよね、みんな前見てたんですよ。面白いなと思って。うん、でとはいえね、いいなって思ったこともあって、 DJ がめちゃめちゃ上手、あの曲と曲のつなぎとかね、このなんかチュクチューとかペペペペーみたいな音を入れるのがやっぱ DJ の仕事じゃないですか。リミックスしたりね、すごく音楽はねかっこいいしね、いいリズムの音楽が多い、うん、DJ のテクニックはやっぱり高いなって思いました。結構ねメキシコだとそのなんかね、なんていうのかな、みんなが知ってる曲を流せばみんな盛り上がっちゃうみたいな、 DJ のテクニックはそんなに関係ないっていうところがあるんですよ。うん、なんだろう、有名なとこだと YMCA テテレテレテ YMCA みたいな、あの曲流せばもうみんななんかどんなリミックスをされていようがされてねえ、今井が みんな盛り上がれると。でも時々にこれもうなんか YouTube から引っ張ってきてんじゃないのみたいな、 YouTube で違法ダウンロードして流してるんじゃないのみたいな曲もあるんですけど、結構ね日本のね DJ 頑張ってましたね。うん、すごく上手だった。ただですよ、すっごい残念だったのが日本の曲がないんですよ。だいたいアメリカっていうか英語の曲とか、たまに韓国の曲とか、ラテンの曲もちょこっとありましたね。ラテンの曲は僕知ってるからいいんだけど、日本の曲、日本のクラブなのにみんなが歌える曲がないとか、別に踊れる曲じゃなくてもみんなの歌える曲を DJ リミックスにして踊れればいいのにみたいな、なんだろうね、多分ねかっこよさだと思うんですよ。かっこよさ、うん、なんだろうね、例えば僕が聞いたことある DJ リミックスだと、あのエヴァンゲリオンのオープニングとかね、残酷な天使のテーゼ窓辺からやがて飛び立つみたいなのもさ、こう DJ リミックスもあるんだよ YouTube で探すとね。そういうのさ流してくれたら外国人的には嬉しくない？なんかね、特にアニメが好きな人だったらさ、このアニメのオープニング日本のクラブで聞いてる、聞けてる、嬉しいみたいな、そういうのがね全くないから、なんだろうな、海外のその曲の雰囲気は海外のね、日本じゃない国のクラブっぽいんだけど、踊っている雰囲気とかはさっき言った通りめちゃくちゃ日本なの、全然海外っぽくないの。だからあ、日本のクラブにいるんだなっていう感じはするんだけど、でもいい意味でそれを感じられるってことはなかったかなって思います。うん、なのでなんだろう、こう僕のこうメキシコで感じていたこうクラブの楽しさね、踊りに行こうってディスコ楽しいよねっていう感覚を味わえたかっていうと味わえなかったかな。うん、なのでね、まあもうないかなって、もう2回目はないかなと思いました。もうね入場料も高いしね、お酒も高いからね、うん、もう行かないかなって感じです。はい、でもね経験としては本当にね良かったし、こうやってみんなにねポッドキャストとしてこうやって伝えることができて本当に良かったなと思います。うん、はい、まあねこれを聞いて、まあ、ぜひぜひねこれから日本旅行を考えていて、まあ、クラブにも行ってみたいって思う方は、あの行くか行かないかは決めた方がいいかなと思います。はい、ということでね最後にお知らせをさせてください。ゆうゆうの日本語ポッドキャストではパトレオンをやっております。このポッドキャストのリンク説明欄からパトレオンのリンククリックして飛べますので、はい、まあ、ぜひぜひ興味がある方は見てみてください。はい、そしてねあのプライベートレッスン、グループレッスンなんですけども、今ね9月13日、9月27日にメキシコに帰ります。でメキシコに戻ってからあのグループレッスンまた再開する、するので、それまではちょっとメールね返せない状態になっていますので、ね、もうメール送ったんだけど返信来ないよっていう方はすいませんけども、9月27日まで待ってください。はい、ということでね引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。